国際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのミキです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたします。本日も前回に引き続き笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助先生にお越しいただいております。畔蒜先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが菅原さん、今回のトピックスは何でしょう？
はい、今回はですね、前回カタールという国を中心にお話をしたんですけども、はい、今日はその延長線上でやっぱ中東地域全体についてちょっとお話をしたいなというふうに思ってまして、
はい、
特にガザ戦争、イスラエルとハマスの戦争、これが今どういう状況になっていて、それが中東全体にどういう影響を及ぼしているのかというところからちょっと議論していきたいなと思うんですが、
はい、
まずガザでの戦争、もう3ヶ月以上になってますよね。
そうですね。
で、終わる見込みが全くありませんというのが今の状況なんですけども、
はい、
アメリカはですね、いろいろ和平計画というかね、停戦案を出したりなんていうのやってるんですけども、イスラエルのネタニヤフ首相は今のところ、そんなの受ける気はないということを言ってるんですね。
はい、
で、最近面白かったのはアメリカの情報機関がですね、イスラエルのこれまでの3ヶ月の攻撃でハマスの戦闘員、全体からどれぐらいがね、亡くなった、殺害したのかというのを報告を作ったらしいんです、
はい、
これ秘密報告書なんで、その一部がアメリカのメディアで報道されたんですけども、
はい、
アメリカの情報機関はね、全体の 20% から 30% の戦闘員をこれまでイスラエルは殺害したというふうに見ているって言うんですね。
あ、そうなんですね。
で、これはね、イスラエル軍が発表しているよりちょっと低いんですよ。
あ、なるほど。
だからアメリカの情報機関はイスラエルが公表している以上に、そんなにうまくいってないと。まだまだですね、ってことは 7,8 割のハマスの戦闘員はまだ残ってるっていうことなんですね。これが戦争を始めて3ヶ月の状況なんですね。
なるほど。
ですからこんな状況でイスラエルは停戦案飲めませんよね、うん、どう考えてもね。
そうですね、
ですから今アメリカ、ね、カタール、エジプトと一緒に停戦案って出してるんですけども、当然イスラエルは飲めませんと、
うん、
で今停戦してしまえば、ね、これまでイスラエルがこう戦争してそこで亡くなったイスラエル兵の死が無駄になるっていう言い方をネタニヤフ首相はしてるんですね。
はい、
こんなところでやめられるかと、いうことで、完全勝利まで戦争を続けるという言い方をしています。
完全勝利までなんですね。
完全勝利って何だと思います？
何ですかね。でも最初に多分掲げてたゴールがハマスの殲滅でしたよね。
そういうことですね、ハマスの殲滅、それが一つですよね、あとね、これ、前回だったかな、この放送でもお話ししたと思うんですけども、
はい、
イスラエルのネタニヤフ首相は、パレスチナのパレスチナのですよ、脱過激化、これを目標にしてるんですよ。
はい、
社会の脱過激化って大変じゃないですか。
そうですね、
これね、どんだけ時間かかるんだと、
はい、
でそれも目標に掲げてるんで、
はい、
そこまで含めた目標達成を、完全勝利というふうに位置づけてるんだとすると、当分やめませんというふ
う
に言ってるようなもんなわけですよね。
なるほど、
はい
はい、
ということで戦争続きそうです。畔蒜先生。
そうですね、このアメリカにとってですね、逆にこの戦争が続くことがプラスなのかマイナスなのかっていう議論もですね、今後こう見ておく必要があると思うんですけども、アメリカはどうやら明らかに今のような形での要するにネタニヤフ政権がですね主導するこうハマス殲滅作戦に対しては誰しもアメリカは少なくとも今のバイデン政権はですね、積極的にこれをサポートしているって感じではないですよね。
そうですよね、
やはりこれロシアから見てもですね、要するに、アメリカがそのイスラエルを抑えきれないというこの状況は、もうまさにですね、 あのガザにおけるですね人道問題がですね、うん、ますますこう拡大していくということであり、うんはい、それはかつてですね、うん、つい先日まで、うん、ウクライナにおいてロシアがですね、うん、やってきた数々の非人道的な行為、うんうんはいまあ、西側諸国アメリカ人にですね、西側諸国は非難をしてきたわけですけども、うんうんねはい、ある意味ですね今イスラエルが、うん、ガザで行っている、うん、非人道的な行為は、うん、そのウクライナにおいてロシアが行ってきた非人道的行為をですね、うん、ある種こう相殺してしまうようなですね、
うんう
んうん、効果を今まさに生んでしまっていると、うんうん、それは ある意味ですね西側諸国にとってみる特にアメリカにとってみると、ね、ロシアに対して、うんこう批判をしているということと、うんねはい、イスラエルを抑えきれないということのですね、このある種のこの矛盾、うん、
矛盾ですよね、
ダブルスタンダードがますますこうこの戦争が続けば続くほど拡大してしまうということであり、それは前回のお話にもありましたけども、うん、ウクライナ戦争においてですね、グローバルサウスというですね、うん、国々が必ずしも西側の、うん、そのいうですね、秩序であるとかですね、うん、そういうものに対して一歩をね、うん、その距離を取った立場を取っていると、うん、いうそういうグローバルサウスの国々の立場を、うん、ますますこう、うん、要するに、うん強化をしてしまいかねないということなんだと思うんですよね。
そうですね。それでね、面白いのが1月14日にね、ネタニヤフ、イスラエルのネタニヤフ首相が、はい、ブリンケン国務長官と会ってるんですよ、
はい、
でブリンケン長官はイスラエルに対して今アビリューさんがおっしゃった通りもっとね、ちょっと戦争をちょっとこう激しい戦争をやめて、ねはい和平の方に向かいなさいって言いに行ったんですけども、
はい、
ネタニヤフ首相はですねイスラエルの戦いはアメリカの戦いでもあるって言ったんですよ。
なるほど
ですね、我々はイラン主導の抵抗の枢軸に対して戦ってるんだからアメリカと同じ戦いをしてるんですよって言ったんですよね。でこれねこのロジックにもハマっちゃう条件が今できてきてて、1月11日にアメリカがイギリス軍と一緒にフーシ派を攻撃しちゃったでしょ、
はい
ね、これによってまあイランがサポートしてるフーシ派との戦いにアメリカ自らやっぱりこう介入する形になっちゃったんで大きな意味で、ねはい、イランもしくはイランが主導するグループその中にハマスも位置づけられてるしフーシー派もあるというふうに解釈するならばその、ね、イラン連合軍に対して我々同じ同盟軍として今戦ってるじゃないかという ね、 ねそういう構図がますますできちゃったので、
はい、
イスラエルとしては自分を読める、ね、その正当性はもうなくなるとのというそういうロジックが展開しやすい状況になっちゃいましたですね。はい
まあ、そうだとするとやはりですねロシアからしてみてもですねこうロシアとしてみたらこれまで中東地域のですねロシアの関与の仕方というのは実はロシアというのはイスラエルとの関係もですね深かったしイランとの関係も深かったしパレスチナとの関係も深かったしまあハマスとも一定の関係を維持しとあるいはサウジアラビアとかですね湾岸諸国との関係もいいっていう、こうそういう外交実はですね、
はい、
ロシアもやっていたんですけども、うんはい、ウクライナ以降ですね、
うん、
特にやっぱりイランとのですね、うん、軍事協力、
うん
まあ、イランはロシアに対してですね、
うん
ドローンをですね、
はい、
供給をしていますし、
はい、
場合によったら今ですね、弾道ミサイルのですね、
うん、
短距離の弾道ミサイルも供与するんじゃないかという話もあり、うん、逆にロシアもですね、うん
はい、
イランに対して、スホイ35
というですね、戦闘機ね、戦闘機
最新鋭の、最新鋭の戦闘機をですね、
うん、
供与するという話もあって、まあ、これ私先日12月のですね、あ、今年の5月か、あ、10月か、10月に、うんロシアに行った時、うん、
昨年ですね、そうですね、
昨年の10月にですね、
うん、
ロシアに行った時に、
はい、
イランのですね元政府高官の人とですね、はい、ちょっと話す機会があって、
うん、
F35 の話ってどうなってんですかって聞いたら、
うんうん、
いやもうイランのですねパイロットの訓練はもう、うん ロシアで始まってますよと言ったんですね。やはりそれだけですね、やっぱりロシアとイランとのですね、関係というのは軍事的にも深まっている中で、今そういう意味で今ロシアのですね外交というのは大きくですね、まあウクライナを中心、ウクライナ問題を中心に全てが決まっていくっていうんですね。だとするとイランとの関係って今極めてロシアにとっては重要で優先課題だとすると、その逆にロシアはイスラエルとの距離を今取りつつある、逆にイスラエルもロシアとの距離をちょっと取りつつあるという状況が生まれてきてるんですよね。そうするとこのままいくとですね、そのネタニヤフイスラエル首相がですね言うように、いわゆるコレクティブウエストってですね、西側連合みたいなですね、の中にイスラエルがあり、それに対して要するに西側以外の国々っていうですね、連合の中に中国やロシアやイランが入っていくっていうですね、そういう状況が生まれかねない、今極めてこうきな臭いですね中東情勢になって来ているということだと思います、
ね、そうですね。それでこの、フーシー派とね、米軍の、軍事衝突、当然これ黄海を中心としたこの、物流、これヨーロッパからアジアにおけるこの海上物流の、非常に大きなルートですから、 そこは通れなくなるということで、日本企業も含めて、いろんな経済界の人も関心高いと思うんですけども、これどこまで続くんですかってこうよく聞かれるんですね、アメリカが出てきたから、フーシー派これで降参するんですかねって思うじゃないですか。でもね、フーシー派のね、アブドルマリックフーシーっていう方ね、今指導者がいいんですけど、先日声明出したんですよ。
どんな声明ですか？
アメリカやイスラエルと直接対決できる、この幸運、素晴らしいことに対しても神様に感謝するって言ってるんですよ。
なんかすごい、
これなんかほら痩せ我慢してるように日本人捉えるかもしれないんですけども、考えてもね、見てほしいんですけど、フーシー派なんて数ヶ月前知ってました？
知らないです ね。メディアに出て
こない。要するに世界最貧国イエメンの一地方、なんかこう、武装勢力に過ぎなかったわけですよ。
なるほど、
それがイスラエルに対して、イスラエルがガザのね、パレスチナ人をいじめてることに対して抵抗して立ち上がって、それだけである、一定のですね、世界のイスラム過激派のコミュニティの中では、すごいじゃないかといって株が上がってる。それが今はね、アメリカから直接攻撃を受けるまでになってきて、おそらくね、アメリカが攻撃したって潰すことは不可能なんですよ。全部それこそ、ハマスをイスラエルが解体なかなかできないのと同じように、そんな空爆なんかで潰せないんですよ。
なるほど。
そうするとそれ生き残るっていうことを、その事実自体がフーシー派の力を強くするってことになってくると、これもありがとうってこうね、思っても、不思議ではない状況なので、だからまだまだ続ける気満々ということなので、なるほど、なかなか厳しい状況かなとは思いますね。
そうですね、まだまだこの長引きそうな、
そうですね、彼らね、自分たちでミサイルとか製造できる能力を持ってしまってるので、そういうのを、全部潰さない限りは、一時期は持ってるもの全部破壊されたらもちろんこう攻撃できなくなりますけども、また作ってまたやりますから、一時的に、攻撃が少なくなるってあるかもしれませんけども、だからって潰すことはできないというふうに思ってます。
なるほどですね。本日も貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
菅原さん、2月3日に出版記念イベントがあるんですよね。
はい、そうですね、陸上自衛隊で情報の分析官をやられたですね、上田敦盛先生が昨年12月に情報戦、心理戦、そして認知戦というですね、タイトルの本を出されました、
はい、
でそれを記念しましてですね、上田先生の出版記念講演会と、それからパーティーといったイベントを開催したいなと思っておりまして、2月3日土曜日になりますけれども、非常にですね、上田先生による講演だけではなくて、上田先生からのプレゼント企画とか、 はい、そういったものもあります。サイン会なんかもありますので、
なるほど、
ぜひぜひあの会場に来て、参加していただきたいなというふうに思ってます。
はい、楽しそうなイベントですね。
はい、
上田敦盛先生出版記念イベントは2月3日土曜日14時から17時45分対面形式で開催いたします。場所は新宿三丁目駅近辺の会場を予定しておりますが、こちらはお申し込みの方に直接ご案内いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしました。